はい、それでは770番ですね。バランス、日本語になってますよね。バランスを取るとか、いわゆる釣り合いとか均衡、そういうような言い方だったら、The balance of power、まあ、力、勢力などの均衡とかっていう日本語的な考え方もできると思うんですよね。でも私の銀行のバランスを紹介してくださいっていうの、バランスは何かっていうと残高のことですよね。これは要するに収支のバランスが取れているという内容から来ていると思いますよね。まず入ったお金と使うお金、その残りが残高になりますから、だからそこがバランスになるわけです。 Please check my bank balance となります。はい、それでは771番に行きましょう。 Barely というのはかろうじてやっとという副詞なんですよね。列車にやっとこさっとこ間に合ったよ。 Barely 間に合った。I barely caught the train. そして、時間があったという方でもできると思いますよ。その下次の文章。I barely had enough time to catch the train. やっとこさっとこという意味です。そういう感じで barely を使いましょう。これに比べて hardly、scarcely というのはほとんど何々ないという否定になりますからね。これ気をつけましょう。はい、次は772番。bargain という発音になりますね。bargain でならないというところを気をつけた方がいいと思います。いいと思いますね。バーゲンという発音になります。この帽子がそんな値段ならバーゲンだなという意味は、お得なお買い物のイメージがあります。 Good bargain の意味です。 This hat is a bargain at such a low price. しかしバーゲンには取引という意味がありますから、取引をする。 Make bargain with、ね、どうしましょうか。 The store と、そのお店と、取引をすると、契約をするという時のMake bargain の bargain は、これはトレードの意味がありますからね。はい。そして、bargain で私たちが気をつけるのは、その例題にも出していたようにですね、いいものを見つけたりするときをよく使いますので、pick up a bargain というのを覚えた方がいいかもしれません。pick up つまみ上げるでしょ、選び出すでしょ。bargain、値段にしてはいいようなもの、a bargain というんですね。はい。次の773番は、basis。ちょっと字をよく見てください。 SIS になってますから気をつけてくださいね。はい、短期のベーシスでローンを申し込もう。はい、そうすると申し込む apply for でしょ。 I'll apply for a loan on a short term basis. term というのは期間ですよ。 basis というのは、まあ、要するにベースでという意味ですけど、基準という意味のベースです。抽象的な意味のベースですよね。はい、それを気をつけてくださいね。はい、そうすると BASE でベースといったときには、物体とか構造物の基盤という意味です。BASIS といって SIS になったときの BASIS、 これは基準という意味でのベースです。ですから SES になってないところに気をつけてくださいね。 SES は単なるベースの複数形になりますよ。はい、そうすると対等な、ね、基準でという意味で、対等な関係でというときにイクオールを使って、on an equal basis。 こういう感じになりますよね。私たちは対等な関係でね、付き合っていかなきゃいけませんよね。 on an equal basis。 はい、次の単語もよく出る単語ですね。774番、 beforehand。 文字通り before が前で、 hand が手だからね、手前、前にって思ったら、前もってと思ったら簡単じゃないですかね。前もって、すなわち別の言い方で書き換えは in advance というのが出ます。副詞ですからね。 prepare everything beforehand。 beforehand に全ての準備をしておきなさい。 prepare everything beforehand ですね。すなわち in advance、 これは非常によく出ます。次の単語は775は、はい、behalf と書かれてますけども、behalf と読むのが、米国式ですよね。イギリスの方は behalf と読む方もおられるかもしれません。behalf です。援助、味方という意味、もともとの意味のね、名詞は。見たらわかるでしょ。B 動詞の B で half でしょ。B はなるという意味があるでしょ。半分になるということです。だから、相手の半分になる。すなわち、結婚した時に夫と妻が better half というような言い方をすることもありますよね。お互いがお互い、を助け合う関係になることが behalf なんです。それから我が委員会を on behalf of 申し上げます。こう指定してって入れてください。我が委員会を on behalf of して申し上げます。on behalf of 何々を代表してというね、決まり文句です。要するに、オブ以下の半分の状態のなった上でというふうに思ってください。だから、その人になり変わってという意味になるでしょ。だって、妻と夫の関係を考えてくれてわかりますよね。はい。I'll speak to you on behalf of our committee. これは、TOEIC の場合はパート4、そしてパート7出ますよね。何々を代表して、我が社を代表して申し上げます、一言申し上げますとかっていう言い方の時の決まり文句ですから。でもう一回言ってみましょう。読んでください。はい、I'll speak to you on behalf, on behalf of にしましょうね。On behalf of our committee. はい。次行きましょう。776番。Belongings。これも意外とね、旅行なんかのも、シーンだったら絶対出てきますよね。なぜかっていうと、belong って属するっていう意味じゃないですか。belong to でね。それで ing になるんだから当然属することになるじゃないですか。しかし s がついてるってことになると、これはなんか具体的なものを指す名詞になるわけでしょ。だから、狙われるんですよ。属するという意味じゃないから、属しているもののことを指すわけですよ。belongings。身の回り品のことなんですよ。身の回り品を忘れないようにという時ですね。はい。belongings はお手元にお願いします。keep your belongings at hand です。keep your belongings at hand ね。はい。気をつけてくださいと。そうですね。belong to と間違わないようにしてください。ま、間違わないというのは、belong to は何々に属するという意味です。はい。その次、777。これは非常に覚えやすい単語です。biography となってますよね。biography。まず、バイオに線引きましょう。もう日本語になってるでしょ、バイオというのは。バイオテクノロジーとかでバイオ。バイオはライフを表す単語、セット位です。命です。グラフィーというのは、グラフするというのは、書くという意味から来ています。ですから、まあ、命というか、人生というか、生活、それを書くもの。だから、伝記です。biography となります。気をつけるところは、グラが R の発音であること。PHF の発音であるということですね。biography と発音しないといけません。野口英世の biography を読んだ。I read 野口英世's biography. これに auto をつけると、その下に書いてください。auto。autobiography で自助伝です。auto は自動車の字で自という意味ですから。自分伝記、自助伝のことを autobiography と言います。はい。その次、778番。攻めるという動詞ですよね。L の発音ちゃんと出さないといけませんよ。ブレ、レだから、私たち日本人はちょっと口を横に開くようにして、ベロの先を上の歯の裏につけてください。blame。そして M だから、口をしっかり閉じるということですよね。blame。それが大事です。はい。彼は遅刻したことで私を blame した。He blamed me for being late.はい、ここでもうまた blame、責めるという動詞はありがとうの感謝する、thank you、謝るの apologize などと同じように責めるためには理由がいります。何も理由がないのに責めちゃむちゃくちゃですから。だから前置詞の for がいる。これを頭に入れてください。理由を述べる時の for です。ですからここは he blamed me for being late となるわけです。責めるをね、優しい言い方にすると中学3年から高校1年でやったんじゃないですかね。speak ill of むにゃむにゃ。speak well of むにゃむにゃ。聞いたことありませんか？褒めるのが speak well ですよ。of むにゃむにゃ。speak well of them。彼らのことを褒める。だから彼らの悪口を言うは speak ill, ill です。speak ill of others。他の人の悪口を言う。だからこれは皆さん、私も含めてですけど、気をつけなきゃいけないのは、人の悪口を言ってはいけませんよね。はい、言ってみましょう。Don't speak ill of others となります。Others ですね。はい、そういった形から blame を覚えましょうね。speak ill of と同じ意味です。はい、その次は、779番。はい、boast。boast というのは、まあ、うぬぼれるという、悪い意味ならうぬぼれる。誇りとする。という意味です。何々を誇るという意味でよく使いますね。まあ、何々を所有していることを誇るという意味で使うんですけども、TOEIC の場合には観光のパンフレットなんかによく出てくると思います。例えば、京都はね、多くのその歴史的な建物を誇っている。っていうのは、それをふうに訳すのはちょっとおかしいかもしれません。ね。誇りである。または、所有しているふうにやった方がいいと思うんですよね。京都ボスツです。ね。 そして many historic buildings とするんです。京都は多くの歴史的建造物があることを boast している。 Kyoto boasts many historic buildings。 だから Kyoto is proud of、ね、having many historic buildings というふうに be proud of でやることもできますけど、まあ何々の所有を誇りにしているということであるんですよと、ね、ちょっと自慢げに言ってるというイメージが boast なんです、ね、うぬぼれるという意味もありますよ、もちろんね。はい、それでは、その次に行きましょう。780番、今度はちょっと字が似てるけどどこか違いますね。 O が1個、ね、増えてますね、 A の代わりね。これはね、 boost と発音します。ただ気をつけなきゃいけないのはね、779と780両方とも T で終わってるでしょ。そうすると私たち日本人はどうしてもとと言ってしまうんですよ。これを気をつけてくださいね。 boast って言ってしまうんだよ。違いますよ、 boast。 それからその次は boost。 このね、癖がついてない人が非常に多いんです、大学生でも。だから T と D がね、終わりに来た時にはね、絶対に母音を残さないとね、誓ってください。そのぐらいの気持ちで勉強してください。 boast です。下から上に押し上げるという動詞なんですね。高めるとか押し上げるという意味で、皆さんはね、テレビのアンテナなんかについてるブースターとか聞いたことないですかね。電圧などを高める機械でブースター、それからロケットの補助ロケットのことをブースターと言って言いますよね。あの体育館弾道なんかで打ち上げるからブースターと言います。はい、店は売り上げをブーストしようと計画中である。 The store is planning to boost its sales。 TOEICではこういう形で出てきます。売り上げを高める。そういう感じで boost its sales で、increase の意味で出てくることが多いです。はい、781番。broadcasting となりますね。これも覚えやすいですよ。broadcasting の broad は皆さん知ってますよね。アメリカの broadway、ね、broadside とか。広いという意味でしょ、broad。で、cast は投げるという意味ですよ。だって、釣りのあのキャスティングってあるでしょ。ビーッと投げる釣り方が、それから俳優に役を割り当てて投げる、札を投げるという意味からキャスティングというでしょ。それで覚えたらすぐですよ。広く投げかける、だから放送ですよ、ね、NHK の放送、あっという間に、 NHK だけじゃないけど、まあ、NHK の全国放送は非常にブロードキャストになってるでしょ。それでイメージしてください、はい、NHK は公共ブロードキャスティングに携わっている。 NHK is engaged in public broadcasting。Be engaged in も線引きましょう。これはもちろんやりましたよ、前ね、何々に携わるという意味です。従事しているという意味です。 Be engaged in、はい、何々で忙しいというような意味になることもありますけど、ただ従事してるから忙しいと思ったらいいから大したことはないですね。はい、次行きましょう。782番、 Browse と読みます。これはね、若い人は多分知ってると思います。ネットのね、ブラウザと言うでしょ、ブラウザ、ブラウズだけどブラウザと。ネットなどを閲覧するんで、ブラウザーと言った時が閲覧ソフトです。ブラウザー ER にした時がね、ブラウズはこれ動詞ですから、はい、ブラウスと間違っちゃいけませんね。あの着るもののブラウスと、はい、ブラウズというのは、まあ立ち読みなどをする時に使う言葉でした。ザーッと見るのが、だからまあ、今はネットになりますけど、本屋で立ち読みするのもこのブラウズと言います、ね、彼はネットをブラウズしている、まあ、閲覧しているということですね。 He's browsing through the internet と言います。 He's browsing through the internet、 はい、まあ元々の意味はですね、牛とか馬とかがね、牧草地で草をむしゃむしゃむしゃむしゃ食べる、草を食べるという意味だったみたいですよ。それから立ち読みをするね、それでネットの閲覧をするとなったみたいですね。これはブラウザーで覚えてください。日本語ではブラウザーと言ってますけど、発音は R がありますからブラウザーです。はい、次は783番、 Bowl。 これも気をつけないといけません。まず Bowl のルが L ですから、ベロの先を上の歯の裏に当たる Bowl。 そしてその次ブは母音を残さないように切ってください。 Bowl。 バルブと言ったらダメです。 Bowl。 日本語でカタカナのバルブです。バルブというのはね、実は球根という意味なんですよ。それから電球が球根のような形をしているから、エレクトリックバルブがバルブになったんですね。はい、このバルブは切れてますよ。 This bulb is dead. This bulb is out. 電球のことをバルブというようにもなりました。もともとは球根です。 C いきますよ。784番、はい、calculate となります。 calculate かじゃなくてけええの発音になります。 L の発音だから思い切り出せば大丈夫です。 calculate calculator と言ったら計算機、 calculator は計算するという意味です。それから推定するという意味にも出てくると思います。そのコストは簡単に calculate できますよ。 You can calculate the cost easily。 calculate できますよ。 calculate 計算するですね。名詞はもちろん calculation ですけど、はい。次は785番、 capable。 capable でまずブルがついてる、 able で able がついてるからできるという意味になることはわかりますよね。で、 cap の cap、 これは一番上に立つという意味です。帽子のことでしょ。キャプテンとかキャップでしょ。そういうことから、頭に入れてくれたらいいと思いますね。まあ、頭を取ることができるというかね、上に立つことができるイメージのある単語だということを想像してくれたらいいです。有能なという意味です。 capable、はい、私たちは、有能な弁護士が必要である。 We need a capable lawyer。 で、そこに、熟語というか、まあ、使い方ですね。 be capable of 何々ができるという意味を書いてました。そうするとね、 be able to は知ってますよね。はい、そこに be able to って書いてください。 be able to にょろにょろって、これはね、積極的な能力です。例えば、あの、英語を話すことができるは I am able to speak English なんです。ところが be capable of はね、英語を話すことができるとかっていうような時に使う能力ではなくって、順応できる力があるというような意味で使うことが多いです。だから be capable of で to は使わなくて of を使います。名詞ですね、はい、capability が名詞です。次いきます。786番、 capacity と読みますね。 capacity、 a の発音に気をつけましょう。そこにアクセントがあるときにはアメリカイングリッシュでは強く後への中間の音を出します。 capacity です。そして capacity と言いません。この ty のところがアメリカイングリッシュの場合は t がほとんど消えて l になったり、消えるような発音になります。だから capacity と聞こえることもあります。 capacity と言います。その辺のところ私たちは capacity と言っていいんですけど、 capacity と聞こえても理解できるようにしないといけませんよね。そういうことを勉強してほしいと思います。はい、日本語で言うのキャパです。この劇場のキャパが500人だっていう言い方をします。日本でもう本当にするんです。ビジネスマン、この劇場のキャパはね500人だよ。 This theater has a seating capacity of 500と言います。で、シーティングをつけた方がいいです。つけなくても意味は通じますけど、シーティングを使うと席のという意味になりますね。要するに収容できる人の数のことを席で言ってるわけですね。シーティングキャパシティオフ500、そういう言い方です。収容能力、それから容積体積というような意味もありますね。はい、次行きましょう。787番、これもよく出る単語ですね。ケイターから来てます。ケイターは仕出し、食事のね、まかないをすることです。まあ、日本語のお弁当をね、作っているようなのがケイトリングですね。ですけど、まあ、アメリカの場合だったら、パーティーかなんかにサンドイッチとかね、そういうな軽食を持って行って、準備して持って行ってくれる会社ですね。はい、ケイトリングと発音します。R ですから気をつけてください。ケイトリング。ケイターの名詞になりますよね、同名詞。もちろん、分詞もありますけど。ケイトリングの手配をお願いします。Please make an arrangement for catering となります。Make an arrangement for 4以下の手配をする。これも大事ですよね。いきますよ。はい。Cater から来ています。ですね。Catering ですね。はい。その次は Caution となります。Caution はションがついてるから名詞ですよね。しかし動詞もあるので気をつけましょう。はい。Caution というのは警告、警戒、用心、注意という意味からそのままする。用心する、注意するという意味があります。ですから、普通は警告されるという言い方だったら be cautioned となります。 be cautioned、 警告を受けるんですね。そして、caution の形容詞で cautious というのがあるんですよ。 cautious、 これは注意深いという意味です。ほとんど be careful、 be cautious 同じような意味です。 cautioned というのは警告を受けているという意味ですから、 ざっと以下という警告を受けている。それと be cautious of となると何々に注意深いと、使い方がちょっと違いますが気をつけましょうね。はい、カーションを持って作業に当たってください。 Do your work with caution。 まあ日本語的には with care とほとんど同じでしょう。注意深くということでね。はい、その次、これもよくできますね。 Certificate、 まあ Certificate という言い方も定着してますけども、Certificate というのが正しい英語になりますね。はい、Certificate、 それは Certificate じゃないです。 Certificate。 はい、そうするとこれは、免許証、証明書のことですよね。 Certify するというのが動詞ですから、 Certify。 はい、Certi というのは確かで、 Fic でこれで作るという意味がね、語源にある感じがしますね。 Certum が Certi の Certi ですよ。だから確かにちゃんとものを作るというイメージから来てるような感じがしますね。 You need an English teacher's certificate、ね、Certificate または Certificate。はい、これで気をつけてほしいのはですね、免許状という意味の言い方で、certificate という言い方があるということを気をつけましょう。はい、そうすると普通証明書なんかに書かれている英文で、that以下を証明しますというのがありますよね。それはね、ここに that以下を確かに証明するという言い方があると思います。これは certificate じゃなくて動詞ですから、Certificate ってなります。動詞だったら。Certificate ですね。Certificate that となります。だから、I do hereby certificate that という言い方になります。do は強め。hereby はここに置いてという副詞。I do hereby certificate that。その次に、まあ、彼が何かを取ったと。he obtained むにゃむにゃと来るかもしれません。これがthat以下をここに証明いたしますという決まり文句。動詞は certificate、 名詞は certificate。 はい、そこ書かれてませんけど、発音記号気をつけてくださいね。はい、790番、 circulation となります。 circulation、 これはサークルというのを思い出してください。回るという意味ですね。 late というのは何々するという動詞語尾ですから、circulate、 回ることから来てますね。巡ること、循環という意味です。サークという言葉で円を描いて回るをイメージすればできます。大体が循環ということなんですけど、まあ、ぐるぐるぐる回るということだ。それから流通という意味になります。巡るから。それから発行部数の意味になる。例えば読売新聞がずっと市内に流通している状況で、発行部数という意味になるのでここを出しておきました。読売新聞のサーキュレーションは多いね。読売 has a large circulation と言います。circulation です。はい。そうするとね、これはどういう意味でしょうね。circulate among the people。そう、人々の間に回るということですから、広まるということです。circulate through the country。国中に広まると。ね。例えば、まあちょっと古いですけど、ビッキーさんのスキャンダルがありましたね。ビッキーズスキャンダル。ね。circulated among the people とか through the country とすれば意味が変わるでしょう。わーっとサークルしていく、いいですね。全体にざーっとおしなべて広がっていくことだから、流通、循環、新聞などの発行部数、まあ特に発行部数の内容になる時ができないかもしれません。気をつけましょうね。はい、その次は clarify となりますね。 clarify、 R の発音があるので最初が L ですから clarify となります。これはよく見ると clear の E が抜けてますよね。その下に clear と書いておいてください。clear っていうね、単語が元々の語源です。それから clarify になったのが clarify になった。だから明らかにさせる、はっきりさせるという動詞です。3語で言えば make it clear です。make it clear。君の立場を clarify しなさい。clarify your position。make your position clear のこと。これが普通は口語、いわゆるグロービッシュというか世界共通の簡単な英語で言えば clarify なんて使いません。 make your position clear please という言い方になります。このように、paraphrase というんですかね、言い換え、これを気をつけないといけません。そして常に優しく言い換えていくということが会話では大事です。はい、次 combine。 これは combine という感じになりますけど、 com は一緒で bind は多分 join のような意味だと思うんですけどね。これはもう日本語になってるので、コンビというのが、これで覚えたらいいんじゃないですか。コンビって言うでしょ、コンビネーションのこと、組み合わせ、それから組み合わせになってるものをコンビって日本語で言ったりする。それで覚えた方がいいと思いますね。 combine というのは束ねる、重ねる、組み合わせるという意味です。だから農業の機械でコンバインというのがあると思いますね。はい、仕事に楽しみをコンバインしたいね。 with が来ます。 I like to combine work with pleasure と言います。 combine A with B です。名詞形は combination です。 combination、 combination valley とかあるでしょ、 valley だけどね、 combination。 はい、次行きましょう。次は、793番、 commemoration となります。 commemoration、これも覚え出すいいですよ。コムだから一緒でしょ、together の意味でしょ。メモって記憶する、思い出すの、あのメモです、メモリーのメモですよ。だからみんながお互いにはね、一緒に思い出すことができるということで、記念という意味になるんですよ。なんてことないでしょ。だからそれを、何々をみんなでね、思い出して称えましょうというのかとから、コメモレーションは動詞でですね、コメモレートで、記念するとか、祝うという意味もあるんですよ。コメモレートで。当社の創立をコメモレーションして、乾杯で、in commemoration of、これ線引いてください。何々を記念して、何々を祝してっていう決まり文句。in commemoration of the founding of our company。toast。toast っていうのがね、乾杯っていう意味。In commemoration of the founding of our company, toast。 こういうような言い方をするわけですよ。最初にね、お偉いさんが。found というのは見つけるじゃないですよ。これは found というのは基礎を置くという動詞のイング形ですかね。はい、創立のことです。次、commencement。commence というところで線引いてください。commence というのはね、始める、begin という動詞なんです。難しいです。ただね、これを気をつけなきゃいけないのはね、我が大学のコメンスメントは来週ありますというので、じゃあ、ビギンだからと思って、これを入学式と思ってはいけないんですね。これがね、日本とアメリカというか、欧米の考え方の違いです。大学とはね、卒業するとこじゃないんですって。社会人になるね、門出となるとこなんですって。大学の卒業式というのは。それまではね、中学を卒業して、高校を卒業して、大学に入るわけでしょ。でもそれまでは全部人間の修行期間でしょ。そして初めて go into the world するわけですよね。そういうわけで大学の卒業式は特にね、グラジュエーションセレモニーも使うけども、commencement ということ多いんですよ。これはね、何度も出ましたよ。へえと思ってね、なるほど、俺たちは卒業するということは大学ね、修行期間を終えて社会に飛び出す始まりなのかということですね。はい、Our university's commencement is next week となります。はい、そうすると、今回のね、どっかの大学、東京工業大学の学長が全部英語で、祝辞を述べたということでした。その祝辞のことは、commencement address と言いますよね。これは、address というのは、住所じゃないですよ。演説のことですよ。commencement address と言います。はあ、そういうわけで、コメンツがスタートであるということが分かったら、ね、得しましたね、今日はね。はい、795番ね。はい、これで、コメンシュレイという言い方ですね。コメンシュレイとならなくて、コメンシュレット、ラットとなってるでしょ。E がひっくり返った発音記号はね、これはね、A なら曖昧な A にしなさい。E なら曖昧な E にしなさいっていうイメージと思ってください。だから、コメンシュ、リットと言ったら言い過ぎですけど、ちょっと曖昧に切ってください。ね、コメンシュレットとなります。これは、釣り合いなどが取れる見合うという意味なんですけどね。これはコムとメジャーがひっついてるんですよ。コムはトゥギャダーの意味でしょ。メンシュレットって書いてあるのはメジャーのことなんです。測るという意味なんです。だから、共に測り合うという意味から、見合う、釣り合いが取れるという意味になったんですね。コメンシュレット。はい。いきますね。給与は経験にコメンシュレットしたものになる。Salary will be commensurate with experience. Be commensurate with. はい、そこから行きましょう。with 以下と釣り合いが取れている。 salary will be commensurate with experience になります。ね、はい、次は、compensate となりますね。compensate。これもね、795と同じような感じなんですよ。コンも一緒でしょ。pensate という、compensate になりますけど、pensate、pense という言葉がですね、これが、スリルとサスペンスのサスペンスとか、それから、物などをね、給料のことをコンペンセーションと言ったりするけども、ペンチというのは測りなどで重さを測ることなんですよね。それから来てね、皆さん知ってると思うけど、サスペンダー。サスは下でしょ。ペンドは吊るす。だからペンドはね、まあ、吊るして測るというイメージがあるんですね。それで、コムがついてるから、一緒に吊るして測るから。まあまあ、こうやって右と左がバランスが取れるようにするということから、カンペンセイトというのは埋め合わせる、補填するという動詞なんですよ。ちょっと、こじつけすぎるかもしれませんけどね。カンペンセイトは高校生だったら、メイクアップフォーで書き直せっていうような自動的に覚えてますよね。メイクアップフォー。埋め合わせをするという意味です。損失をできるだけ早くカンペンセイトしなくてはいけない。ということは、損失をできるだけ早く補填しなくてはいけないという意味です。日本語だったら。We have to compensate for the loss で、はい、compensate for 何々に対して for the loss、ね、as soon as possible と言います。compensation というのが名詞です。だから compensation は、補填という意味から労働力に対してそれに埋め合わせをしてあげるという意味から給料の意味になることもありますよ。compensation はね。はい、その次ですね。competition となります。これは日本語で覚えてほしいですね。コンペで。お父さんのゴルフのコンペで覚えてほしいですね。競技会、大会のことをコンペと言いますよね。だから、コンペティションというのはですね、競技会のことから覚えてくれたらいいです。それから、競争という名詞。それから、トイックでは、競争者、競合者という全体を指すことがあります。コンペティションで。ここは競争でいいです。我々は厳しいコンペティションに勝たなければならない。We have to win a fierce competition with others. 他との fierce は厳しい。コンペティションに勝たなければいけない。この単語はとても大事ですね。その下に動詞を書いてくださいよ。compete。C-O-M-P-E-T-E。compete が競うという動詞です。ね。compete。そしてですね、competent とかもあるんですよね。有能なとかって。これもちょっと、どういうことかというと、有能なということは他の人と競争できるという意味だから有能なになるんですよね。で、コンペタントというのもありますけど、それよりもね、コンペティティブの方を書いてくれた方がいいかな。コンペティティブ、VE。これもね、よく出ます。コンペティティブというのは競争的なという形容詞だけども、もっと、具体的に言うとですね、まあ、競争力のあるという意味です。だからうちは、競争的な給料を出すよっていうのはね、will have just competitive salary って言ったら、どういうことかというと、他の会社よりも負けんよっていう意味。他の会社にね、まあ、負けないぐらいの給料を出すよっていうことで、competitive salary というのが何度もテストで出ました。competitive ですね。competition から来てる。覚え方はお父さんのゴルフのコンペ。はい。次、complementary と発音します。complementary。まずこれは complement というのがね、まあ、賛辞。いい意味での賛辞。あまりよく言いない意味だったら、お世辞。complement。人を褒めることなんですね、complement。で、その単語から来てるんですけど、トイックではね、complement よりも complementary の方がよく出ます。complementary というのは、結局、ご勇退の心を込めて、ね、という意味で、まあ、お世辞で言えばごますりのちことになるけども、まあ、そういう時に使える言葉で、フリーの礼儀正しいというか、相手を面向かった言い方。だから書き換えはフリーで出ることがいいです。例えば、フリーブレックファーストと言ったらさ、ただの朝食っていう言い方をあなたもしされたらどうされます？ほら、貧乏人なんじゃねえよ、お前、ただなんて言うなよって向かってくるでしょ。ところが、コンプリメントリーブレックファーストというとは、心を込めて提供させていただく朝食という意味のただですよ。どちらがいいかわかるでしょ。だから、ホテルが朝朝食を無料で出すようなビジネスホテルはいいですよね。それをフリーとは言わないでし ただだから食えよ勝手にっていうイメージがあるからですよ。はい、一緒行ってみましょう。無料の朝食、はい、complimentary breakfast。 これ出ますよ。それでね、スペルの違いなんですけどね、 compliment というのはね、これは L の次が I でしょ。これで愛情があるから、まあ賛辞とかお世辞とかね、優待という意味なんだけども、 L の次が E になるとね、発音同じだけど意味が違うんですよ。 compliment というのはね、補う、補完するという意味なんです。補完という意味なんですね。それにちょっと気をつけてほしいかなと。まあ大したことないですけどね、物知りとしてです。はい、799番、はい、component となります。 component、 コムがあるから一緒ということだけでいいと思います。 component はいいですね。はい、これはですね、部品が部品だけど全体を構成するね、外すことのできない一部のものを component と言うんで、日本語ではステレオのコンポとか、ああいう言い方をします。ステレオのコンポというのは、スピーカー部とアンプ部と、もう一つスピーカー部と 3点が一緒になってないとダメでしょ、ね、だからコンポーネントというのは形容詞だったら構成要素をなしているというような意味になるわけです。我が社の電子コンポーネントには自信を持っております。 Be confident of で自信を持つ。 We are confident of our electronics、ね、コンポーネントとなります。まあ簡単に言えばパーツです。パーツね。はい、次comprehensive となります。 comprehensive、 コム一緒、 prehend というのは seize、 掴むという意味から来てますけど、まあそれはちょっと seize を覚えないという意味にならんじゃないかと言われたらね、どうしようもないですけど、 comprehensive というのはですね、理解力のあるという意味で高校生の人は知ってることがあるかもしれません。それは comprehension というのが理解という意味もあるから、 comprehend というのが理解するという動詞だから。もう一つね、全部をおしなべてというのは包括的なという意味があるんです。で、トイックの場合はその理解力のあるという意味よりも包括的なという意味で圧倒的に出題が多いです。我が社はコンプレヘンシブなパッケージツアーを提供していますよと、これを JTB とかね、阪急交通社が言うと思います。包括的なやつです。 We offer comprehensive package tours となります。はい、その次 consecutive となります。 consecutive、 コンは一緒で、席はサクセスのサクと同じで、これは行く、続くという意味ですね。だから一緒に続く、で連続しているという形容詞です。イチローが4本コンセクティブなヒットを打ちました。もうちょっと古いですけど、イチローもね、最近は控え選手になること多くなりましたけどもね、私たちが若い頃のイチローさんはもう素晴らしかったですよ。イチロー made four consecutive hits と言いますけども、簡単に言えばイチロー made four hitsIn a row のことです。In a row の row は R-O-W ですね。列。一列の中にということで連続してです。In a row の方は覚えた方がいいと思います。Consecutive。はい。次は802番。As a consequence となりますね。Consequence。Consequently とか聞いたことあると思うんですけど、必然的に、その結果という言い方ありましたよね。Consequence というのは結果のことなんですね。今は一緒で、そのシックというのはですね、フォローというのが語源なんですよね。一緒に従って出てくるということで、その結果なんですけども、そんなこと言われても分かりませんよね。はい。コンセクエンスとしてね、僕らはツアーに参加したよ。As a consequence, we joined the tour. まあ、副詞で一語で言うと、consequently です。consequently。ね、その結果。それゆえにで、therefore という副詞も大体近い意味がありますね。じゃあ一緒に発音してみましょう。その結果、成り行きとして、as a consequence、はい、as a consequence、または consequently、consequently。はい、次。convinced。確信するという動詞なんですね。convince。これはね、そのまま覚えるんですけどね、何で覚えるかというと、convince は確信させるという意味なんですよ。だから誰々を確信させるんだから、 They convinced us that っていうと、彼らは私たちに that 以下を確信させた、すなわち納得させたという意味です。これは必ずね、伝達動詞といってですね、 inform、 remind、 前やりましたよね。誰々に何々を伝えるの tell、 それから inform もそういう意味でしょ、伝えるでしょ。それからこの convince も入るし、それからあとは persuade、 説得させるとか意味も入るんですよね。 この伝達動詞の親玉がtellです。例えば I'll tell you that とかなるでしょ。 He told me that、 あのパターンの動詞なんです。だからこれが受け身になっているところ時がね、大学入試でもよく出るんですよ。なぜかというと、ちょっとわからないからです。だからここはね、I'm convinced that で、私は that という以下ということをね、確信している、確信させられているから、確信納得しているという意味になるんです。本当はこれは They convinced me that なんです。それが、I am になってるから、姿を変えているところに気をつけてほしいわけ。だから、知っている場合だったら I'm informed that になるわけ、 I'm told that になるわけ。このね、書き換えに気をつけないとね。はい、我が社が一流企業になると convinced しておりますよ。 I'm convinced that our company will become a leading one。 こういうふうになるわけですね。名詞は conviction とかありますけど、別にそれは出ません。はい、次は copyright。 コピーしていく権利ということですね。コピーというのは、本を印刷し作っていく一冊一冊のことも、コピーというでしょ。そういうふうのを、まあ、要するに印刷物として出していくのは自分に権利があるということから来てるんでしょうね。コピーライト、著作権。私はこの本のコピーライトを持っている。I have the copyright of this book となりますけど、これはもう一遍聞いたらわかりますね。はい、その次、corporate。いきますよ。corporate という単語いきましょうね。はい。そうするとですね、これとね、間違わないのに気をつけなきゃいけないのは、co-op。ね。co-op。COOP と書いて、コーポレーションとかあるでしょ。コーポレーションなかったらごめんなさい。コーオペレーション、ごめんなさい。協力、コーオペレーションね。コーオペレート。コーオペレートは協力するで COOP です。これはコーポレートです。このコーポという言葉は CORPO。これはね、コーポラスという単語から来てるんですけどね。人間の体、ボディのことなんです。だから、コーポレートっていうのは人間の体を持ったという意味から来て、法人という意味なんですね。コーポレーションが。ですから、それを頭に入れてくれるためにはね、企業のね、コーポレーションという単語を覚えた方がいいですね。人の体にすること、すなわち法人のことですよ。それから企業という意味になったんですよ。だから、コーポレートというのは、この企業風土の企業という意味にもなるわけ。まあ、形容詞ですけど、コーポレートカルチャー、企業の文化、企業風土。という意味で、法人組織のという意味がコーポレートです。その名詞形がコーポレーションです。いいですね。はい。We should love our corporate culture. 次。はい。courteous となりますね。courteous というののコートに遷移してください。これは皆さんご存知のように錦織が活躍するテニスのコート。ね。そして法廷のこともロックの、コートと言いますよね。そして宮廷のことコートですけど、もともとね、王様が住んでおられる宮廷のことがコートだったんです。で、EOUS がついて形容詞でしょ。courteous でしょ。だから宮廷にある、いるような感じのということから、とにかくマナーを重んじることですよ。礼儀正しいっていうのが courteous ですよ。はい、お客様には courteous にね、という言い方で、はい、be courteous to our guests となります。はい、そうすると、礼儀正しいという礼儀のことは、courtesy と発音します。courtesy。で、with courtesy で礼儀正しくという意味になります。polite の意味です。courteous。この単語に出会ったら最初の court で宮廷、ね。だからテニスはもともと貴族の遊びだったということですね。それで覚えてくれたらいいと思います。それからうやうやしいところで法廷。廷がつくじゃないですか。廷。宮廷の廷。これがコーチと思ったらいいでしょう。その次の cover。これは非常に重要多義語ですから、そこに5つ出しておきましたから、この5つどれも全部わかるようにした方がいいです。例えば1番はカバーする。メディカルエクスペリエンスをカバーする。出ますね。それから2番目も何度も出ました。報道するという言い方です。どの新聞もその地震のことをカバーしたよ。Every paper covered the earthquake. 1日に10マイルカバーできるぞ。You can cover 10 miles a day. 4番目、NHK は全国をカバーしている。NHK covers the whole country. 君がそのポストをカバーしてくれ。ね、引き受けてくれ。You can cover the post.このようにカバーするというのは半分は日本語になってますけども、報道、ね、これは意外とよく出ますよ。はい、次、craftsman。crafts というのはスキルとかアートの意味から来ている言葉です。だから技術のある人ですけど、特に職人さん、熟練工のことを craftsman と言います。彼は腕のいい craftsman だ。 He's a skilled craftsman. その次、credential。はい、credential というのは、資格。資格をね、持っていることの意味なんですけど、彼は必要な credential を全て満たしている。日本語的に言うと、ですね、credential は trustworthy、信頼のできるという意味じゃないですかね。He has all the credentials required. All the credentials. まあ、資格を持ってるという意味ですね。はい。その次は、810番ですかね。critic というのがあります。これは criticize というのを知ってれば簡単ですけどね。批評するとか批判する。critic は批評家のことです。その critic はその映画についてどう言ったの？What does a critic say about the movie? 批評家のこと、critical。はい、critical というのは形容詞です。次は811番で、cuisine となります。G じゃなくて図です。cuisine です。cuisine じゃないです。G の発音じゃなくて Z の発音です。スが濁るんです。Z、ス、ス、Z ですから。cuisine。私はフランスの cuisine に興味がある。要するに料理のことなんですね。はい、I'm interested in the French dishes のことなんです。それをクイズインという言い方もある。それは日本語的にはですね、ほとんど区別できないけど、特別な調理をしているような、まあ、和食、典型的な和食などの説明の時には、ジャパニーズクイズインと言ったりしますよ。はい、dishes で通じます。currency となりますね、currency。これは、通貨のことなんだけど、実はですね、current というのがね、T で割ってカレントというのがね、水などの流れのことなんですよ。ね、で、お金だって流通するわけですから、流れに関係ありますでしょ。そこから来てます。流れることから来てます。そして、カレントというのが今のという形容詞になりましたよね。カレントピックス、今日の話題とか。で、カレントリーで、現行においてはという副詞もなります。それも合わせて覚えとかできませんね。だから、通貨のことですから、結局、カレントマネーのことなんです。currency. What's a currency in China? 今、中国で通用している貨幣、お金は何ですかという意味です。What's a currency in China? はい。次は813番ですね。customize. カスタム化するという意味です。ね、カスタムというのは皆さんご存知のように習慣という意味がありますよね。慣れとかいう意味が。だからその人だけに慣れさせるという意味に考えた方がいいと思います。日本語ではカスタムカーとかと言ってます。カスタムドカー。カスタムされている。ね。で、カスタムメイドという言い方もあります。お客様に合わせて作るあつらえのという意味です。カスタムメイド。だからカスタマイズというのはね、お客様にあつらえて作るという意味です。はい。この車をカスタマイズしてほしいんですけどね。I want this car customized となります。はい。それが、カスタムメイドという言葉と同じということですね。次は814番 D ですね。これを見てくださいよ。これデイリーと読んじゃダメですよ。デイリーは DAILY でしょう。じゃあダイアリー違いますよ。ダイアリーは DIARY でしょう。だからこれをね、分かってないと多分ね、リスニングの問題で何の意味か全然わからなくなりますよ。これはデイリーと発音するんです。デイリー。R ですからね。デイリー。で、dairy product って覚えたらいいと思います。乳製品のことですね。はい。dairy というのは酪農のという意味なんですね。または酪農という形容詞です。butter is a dairy product、はい。そこに書いておきました。乳製品。ね。という意味で、daily 日々のと、dairy 日記と混同しないようにしてください。だこれをもう本当に発音しっかり自分でやっておかないと、すぐ間違いますよ。すぐ、本当。815番いきますね。はい、dedicate となります。dedicate、捧げるという動詞なんですね。この歌はジョン・レノンさんに dedicate された。This song was dedicated to John Lennon となります。be dedicated to。devote it to ニョロニョロも捧げるという意味になりますよね。はい。意味はね、そういう意味なんですけど、神聖な目的に対して使われるような感じがしますね。語源を調べると。dedication とか。はい、捧げること。その次行きましょう。816番。deficit になりますね。deficit。では離れるという意味のでですね、これは。 フィックという言葉は、do とか make とかっていう、語感のフィックですよ。だから、するとか作るとかいうことから離れていくという意味になるわけですね。だから絶対いい意味でないということだけ頭に入れてください。ディフェクトもそうだし。デフィシット、赤字のことです。赤字。黒字はサープラスです。プラスになってるということで。はい、来年は歳入がデフィシットになりそうだね。I'm afraid we'll have a deficit in revenue next year. Deficit in revenue で歳入における赤字。A deficit in revenue ですね。はい、deficit。D がついているぞということですね。その次も D がついてるけど、今度はその悪い意味じゃないですね。なぜかというと、フィニットという言葉がありますよね。フィニットはフィニッシュから来てますよね。終わりから離れるということだから、終わらないということでしょうね。definitely となります。definitely、間違いなくという、絶対にという意味で、definite という、絶対間違いないという意味から来ています。例えばね、文法のですね、定冠詞というのがありますよね。まだ definite article というんですよ。だから不定冠詞は indefinite article だ。はっきりしてないと。definite はきちっと間違いなくしてることで、indefinite は反対のことになる。不定のと。この製品は definitely に女性にアピールする。間違いなく絶対にって意味。This product will definitely appeal to women というわけですね。で、ついでですけどね、もしこういう文章が出たときに、あなたが definitely ということがね、わからなくてもね、あまり気にしないんです。副詞というのがわからなくても、それは副詞は上に着せる洋服みたいなもんだから。わからなくても、本体だけがつかめればいいです。This product will appeal to women. で、前の文章と後ろの文章を見てね、このイメージがプラスイメージになるかマイナスイメージになるかだけ考えたら、もう definitely なんか無視して、この製品は女性にアピールするとだけ考えたり。そして、前の文章と、まあ、その中間のね、これが中間にあるとして、後ろの文章のね、が否定的な内容だったら、この definitely はわからんで悪い意味だなと思えばいいだけの。そのようにね、その日本語で言うとアバウトな感覚でやっていっていいの、長文読解というのは。プラスイメージになるのか、マイナスイメージになるのかだけなんだから、副詞というのは。はい、次いきます。delegate。では離れるわけね。gate というのは、これはまあ送り出すという意味なんだろうけども、語源的にはね、そんなことを言ってもわかるわけねえから、文章で覚えましょう。I'll delegate him.to the conference で送り出すという意味ですよね。send ですよ。要するに。代表として派遣するけどね。I'll delegate him to the conference. I'll send him to the conference as a delegate となります。代表としてですね。はい。これが、delegate という言葉です。まあ、普通は delegation という名詞でもよく出てきます。これは代表団のことです。delegation。はい。次。deliberate 動詞になると deliberate となりますね。 deliberate、 ここは形容詞だから deliberate でいいです。 deliberate というのは慎重なという意味です。じっくり考えてという意味ですね。だから悪い意味だと濃いのという意味です。考え出してやるわけだから、前後の関係でいい意味か悪い意味か捉えないといけないので気をつけないといけません。例えば deliberately と言ったら慎重にという意味の他に濃いでわざとという意味があります。on purpose、 じっくり考えた上でという意味ですよね。はい。君は何をするにも deliberate だね。もちろんこれは慎重。 You are deliberate in everything you do. で、 be deliberate in 何々に慎重である。 be deliberate in で、deliberate には2つ意味があるということを記憶の隅にね、あれしてください。ただ動詞の deliberate というのは一生懸命考えるね、コンシダーと似てます、熟考するという動詞です。 deliberate はね。次 deserve、 これは d というのがちょっと難しいですけど、これはもう文句なしに全くという意味の d なんだけども、 serve という言葉が人に役立つ、奉仕するという意味ですよね。だから文章の前後の関係でいい意味か悪い意味が来るはずだと考えて、いい意味が来るんだったらこの d を離すというふうに考えちゃダメです。強めてる、サーブ。だからこれは何々に値する、ディザーブするというのは何々に値するという意味なんだけども、はい、それが分からなくても肯定的な意味かどうかは分かりにする。 This problem deserves to be solved. この問題は解かれるに値するという意味です。だから解くに値するということです。それは be worthy of とも言います。This problem is worthy of solving とも言えます。be worthy of という言い方もあります。次、desirable。これは desire から来ている。昔中森明菜さんという、ね、歌手がおられましたけど、その人がね、確かデザイアという曲を歌っておりましたよ。欲望という意味ですね。望み、強い望みのことがデザイアです。それがエイブルがついただけだから、好ましい、望ましいという意味になるの分かりますよね。あなたのオファーは非常にデザイアブルですね。Your offer is really desirable となりますね。Desirable というのはデザイアにエイブルがついているということです。好ましいという意味なら preferred。Preferable でもいいということですね。はい。その次の単語、これはまあ出ただけで難しいですよね。Deteriorate と発音しますね。Deteriorate。悪化するという意味なんですけどね。これも結構覚え出しですよ。De ということはダウン、下ですよね。Terror というのはね、これはテロラーから来てますよ。恐怖。テロリズムの。で、OR がついてるから、IOR になってるから、インテリアとかエクステリアとかないで、非核球ですよ。より怖い方へと落ちていくということです。ね。テロの方へと死体をしていくということです。Deteriorate となります。Deteriorate は悪化するという意味です。私たちの関係は悪化してきている。まあ、中国と韓国の人が言う言葉じゃないですかね、今は。Our relationship is deteriorating になります。Deteriorate。発音が下噛みそうなんでしっかり言ってくださいね。ダウンで make worse になっているということで、deteriorate で発音しにくいなと見たらですね、テルっていうところで、ほら、テラーか、テラー恐怖、D が下か、ね、というような感覚で思い出してくれるといいんじゃないでしょうかね。次、dilute。dilute というのも、これはまあ難しい言葉ですよね。root というのは、確かウォッシュというイメージだったかと思うんですよね。d が離れていくということで。まあ、洗ってどんと離すというイメージがあるんじゃないかと思いますけども、dilute は、この文章で覚えてください。このウイスキー、水で dilute してくださいと覚えてください。水で dilute する。薄めるでしょ。dilute this whiskey with water。water this whiskey down。でも、普通はそれでいいんです。water down で。水で少し薄めていく。Water this whiskey down で通じますけども、dilute というんですね。はい、次は directory。これはよく出ますよ。directory、direct というのはね、ディレクターで分かっているように指示するということでしょ。それを見たらちゃんと分かるように書かれているもの、それが directory です。指示されているように。で、2つ意味があります。大体が電話帳などのね、それから紳士録とか名簿、人の名前とか、それからレストランのディレクトリーといえば、その町のレストランがずっと書かれている。そういうようなことで、名簿ファイルのことを今では言います。すなわち、パソコンの中の名簿ファイルのことを今言います。だから、make a directory please と。じゃあ、ディレクトリーを検索してください。そのと、レストランディレクトリーってパッと調べると、レストランがバーッと出てくるわけ。in New York。パパパパッと落ち込むと。ニューヨークのレストランの名簿がパーッと出てくる。そういう意味ですね。それともう一つね、貸ビルとか大きなビルに行くとね、入り口のところに、看板が出てるでしょ。プレートが。そこに1階何々商社、2階何々何々、3階何々何々、4階なんとかかんとかって、1階ごとに名前がちゃんと示されてるでしょ。それもディレクトリーって言うんです。いいですか。この2つが頭にありますね。だから何回とかの回と室番などを示す掲示板のことですね。それがディレクトリーボードですよ。2つこの意味があることを気をつけてください、ね、それで字が違います。発音もね、ディレクトリー ly になった時はダイレクトのダイレクトリーの直接なの副詞ですからね、直ちにと。それと間違わないようにしてほしい。だから名詞として使われている、副詞として使われてるわけじゃないから、発音で ly とか ry なんてパッと瞬間的に私は日本人にはできないんでね。次いきます。 discretion。 これは難しいですね。裁量権のことを言うんですけどね。 これ this と street というのが分けることができますけども、そんなこと言ったって意味ないですよね。クレッションということがわからないんだから。だから discretion と書いて discretion と言います。裁量権という意味です。だけどそんなのは文章で頭の中に入れるしかありません。 CEO は人事に関して多くのディスクレッションを持っているとか分かっていれば、人事の裁量権、クビにしたり雇ったりする、そういう裁量権がディスクレッションですよね。ちゃんと分けるという意味があるんですけどね。 CEO has a lot of discretion over personnel management となります。それで、TOEIC で出た文章で覚えてるのはですね、at his discretion っていうのがありました。彼は自分の裁量でて思うままにというときに、at his discretion っていうのがありました。だから CEO は自分の裁量で何でも決められるということですよ。ね、CEO can decide anything でしょ。at his discretion ということです。はい、ただ発音が難しい。discretion じゃないから、それで覚えてたら絶対聞き取れないもん。はい、discretion、discretion ね。はい、次は dispute。dispute というのはね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ論争することです。dispute。this はまあこの場合離れるです。pute はコンピューターの pute なんです。あれは一緒に考える機会なんですね。pute は考えるという意味があるんですね。はい、それで、これはですね、葬儀のことなんですけどね。そんな dis と pute がひっついてできたって言って意味わからないんで、それはもういいです。できるだけ早急にその労働 dispute、解決してください。これで覚えていいです。労働 dispute、labor dispute、labor dispute です。Please settle the labor dispute as soon as possible。settle は落着させる、まあ、要するに解決するですね。はい、この dispute と似てるような使い方が discuss です。検討するね、discuss、話し合うということですね。はい、cuss はね、ちなみにこれを揺することなんですよね。バーッと話せるにようするということで、話し合いをしていくという意味なんですけど、まあ、ディスカスはディスカスだけでディスカッションとか知ってるからね。だから語源をね、たどる勉強というのは何もかも語源でやる必要はないんですよ。それだから語源の本とか買ってもあまり意味ないですね。何でもかんでも語源でやるんだったら語源を覚えなきゃいけんし、だからあまり意味はない。その辺臨機応変にやってください。はい、次、ディスティンクティブ。ディスティンクティブというのは特有の、独特のという意味です。ね、はい、this は話すで、stink とは、まあ、印などをつけるという意味から来て、一つ一つ印をつけることができるという意味から、印をつけて分類する、区別できるという意味から来てると思うんですけどね。独特の、特有のという意味です。まあ簡単に言えば different のことです。だけど次のような文章で覚えたらわかると思いますよ。僕はこのコーヒーのね、distinctive な風味が好きだな。distinctive、独特の、特有の意味出るでしょ。 I like the distinctive flavor of this coffee。 あなたはもし何かが特有な、ね、ものが好きだったらここに当てはめたらいいですよ。私はもうコーヒーのね、この distinctive な風味が好きだっていうあるブランドのコーヒーがあるんですけどね。 I like the distinctive flavor of this coffee になりますよね。はい、次は800-28番いきましょうね。 Drawing、 誰でも知ってるよ。 Drawer、 絵描くだもん、引っ張るだもん。前出したでしょ。 draw、 引っ張るとか描く。だから引き合って止まったところの引き分けのことを draw というとかあったじゃないですか。そして draw が引くで er がついたら引っ張る人と引き出しの意味で TOEIC が出てくると言ったでしょ。 draw はね。だから drawing は当然デッサン、さささっと描いた絵のことも drawing と言いますよ。 painting というのは絵の具を使った絵です。 drawing はデッサンの絵です、素描の。もう一つあります。引っ張ることから来て、くじ引き。くじを引くからです。これがね、何度も出ましたね。はい。I want a laptop computer in a drawing。くじでノートパソコンを当てたというですね。one というのは勝ち取った。in a drawing。この場合の drawing は、引っ張ることからくじですよ。はい。drowsy、sleepy のことです。うとうと眠いというのが drowsy です。私は昼食後によく drowsy に感じる。ありますね。I often feel drowsy after lunch。ありませんか？ sleepy になることありませんか？まどろむような感じ。これが drowsy です。その次いきますよ。duplicate とか duplicate 動詞は cate になりますけども。duply、これは duo から来てますよ。du というのはね、二つという意味ですよ。plicate は折り重なるという意味ですから。 2つに折りたたむというイメージから複写するコピーのことです。 duplicate、 これ形容詞で、 duplicate といえば動詞です。はい、 duo の du である。なるほど。 plicate は折り重ねるという意味であると、 fold の意味であると。これは語源で覚えてくれるといいかな。はい、この書類の duplicate をお願いします。 please make a duplicate of this document となります。 duplicate となります。複写することです。だからコピー機のことをデュプリケーターとも言うので間違わないように。その次、はい、デュアーボーとなります。このデュアーに線引いてください。これはインデュアーの縁がないやつです。すなわち我慢する、耐える、ね。という動詞を思い出してくれればいいです。インデュアー。それがブルだから。我慢することができるんです。インデュアラブルの縁がなくなったと思ってください。はい、家電製品はデュアブルグッズである。家電製品は耐久消費財である。durable。耐久力のあるという。それは今日買った電気、ね、その、何でも、電気製品が明日壊れたんじゃ話にならんわね。household appliances are durable goods。household がなくても通じますけどね。appliances だけでも通じます。家電製品のことですね。はい、次832番。はい、eloquent。eloquent の L の発音をしっかりしてください。皆さんこのエロっていうのを見るといやニヤッとする人がおるかもしれませんけど、皆さんのニヤッとする方は ERO の方ですよ。 Erotic の方ですよ。これはねギリシャ語のエロス、日本語で言うとエロスという神様ね、求愛、愛を司る神様ね。それから来てる言葉なんですよ。それとこれ関係ありませんよ。発音がベロの先を上の歯に当たるね、eloquent になります。いいですね。はい、H さんは eloquent な弁士だ、雄弁なという意味です。 Mr. H is an eloquent speaker。 Mr. H is an eloquent speaker。 多分これは Mr. 橋本と書きたかったかもしれませんね。 eloquent。 はい、次833番、 emphasize に気をつけましょう。 emphasize、 円は強めですよね。ですからファサイズのファスというのは見せるとかっていう意味の語源みたいですけど、調べたら、見せるようにするという意味ですけど、そんなことよりももう文章で覚えんとしょうがないですね。強調するということです。ストレスのことです。我々は年金制度改革の重要性をエンファサイズしたい。はい、発音してください。エンファサイズ、エンファサイズ、強調ですね。 We'd like to emphasize the importance of the pension reforms。 ストレスということです。 STRESS と書いてください。で、名詞形がね、emphasis というのがあります。SI 最後ね。まあ、あります。emphasis というのが。次、entail。この投資には少しのリスクが entail するかもしれない。This investment may entail some risks。entail、まあ、伴うという意味なんですね。in の働きかけで、tail というのはね、リテイルのテイルと同じ字なんだけどね、あと継ぐという意味もあるんですね。引き継いでいくと。だけどこれはもうしょうがないですね。文章で覚えましょう。 This investment may entail some risks。 少しのリスクを entail、 伴うかもしれない、必然的な結果として伴うというんです。日本語的に言えば原因となるの cause、 それから含むの involve と似てると思いますね。 involve some risks でもいいと。その次、enthusiastic。 これは難しいようなけども結構出るですね。 enthusiastic です。で、名詞が enthusiasm ですね。 enthusiasm、 そして熱烈な enthusiast といった人なんです。 enthusiast で終わったら enthusiast。 enthusiast というのはね、熱狂的なファンのことをね、 enthusiast と言うんですよ。例えば皆さんはサッカーのファンじゃないですか。例えば山口は今レノバっていうのが出てきましたよね、の不安という時には、まあ、enthusiastic fan と言えるです。はい、enthusiastic となってます。これ 熱狂的なですね、 enthusiastic。 それを一人言で言えば enthusiast と言えるということです、ね、I'm an enthusiast of レノバとか言えるわけです。 Mr. Y is said to be an enthusiastic teacher。Mr. Y is said to be an enthusiastic teacher。 熱血先生と呼ばれている、言われている。はい、この単語は意外と皆さんに身近ですので覚えてください。 ね、enthusiastic, enthusiasm、 そういったこと。その次の entrepreneur というのはなんと難しい単語でしょ。エントレプレナーってなってるみたいですけど、これはフランス語から来てますね。アントレプレナーと後ろにアクセントがきます。アントレプレナー、これは起業家のことですね。はい、ビジネスマンのことですけどね、まあ起業する人のことです。新しいビジネスを始める人はアントレプレナーと呼ばれる。 A person who starts a new business is called an entrepreneur。この文章で覚えてくれたらいいんじゃないでしょうかね。アントレプレナー、起業家のことです。フランス語でね、来てるんですけど、英語の意味で言えば、企てる人ということで、undertaker という意味が当たるかもしれません。undertake する人、企てる。はい、次は、eventually。イベントから来てます。出来事とか行事から。ね。それで、結局はという意味になります。finally の意味の意味になります。consequently も近いですね。eventually。結局のところはという意味になります。Eventually 私たちはその条約を受け入れるだろう。 Eventually we'll accept the treaty。 Finally の意味です。次は excerpt と発音します。 excerpt というのは EX が外ですね。 Sup というのはトラクトと引っ張り出すと同じだと思うんですけど、抜粋のことなんです。引用、抜粋のこと excerpt と言います。これはね、問題のあのクエスチョンのところに出てきます。次は新聞からの、エクセプトです、答えなさいとか言うときね。 This is an excerpt from the newspaper article となります。エクセプトですね。はい、次は exempt、 免除するという動詞ですね。まあ、あの EX は外ですけど、そして empt、これが分からなくてもいいです。take の意味でしょうけどね。exempt で、免除という名詞の exemption などがよく出ます。税金の免除とか。彼らは学費を免除されている。They are exempt from school fees. Be exempt from。from 以下から免除の状況となっているということで、from 使います。まあ、出てきたらというところでね、まあ難しい単語ですね。840番。はい。exquisite。exquisite、 これも難しい単語ですよね。文章で覚えた方がいいと思いますね。 X はもちろんアウトの意味ですけど、 quit っていうのは前も言ったでしょ、クエスチョンの Q ですから、探し求めるということですよね。まあ、そしてアウトだから探し求めてやっと発見できたようなイメージかもしれませんけど、ちょっと強引なこじつけなので文章でいきましょう。この時計はセイコーの exquisite なモデルだ。 This watch is an exquisite modelFrom Seiko. Exquisite model.、ね、本当に精巧な、素晴らしいという意味で、日本語的には excellent と似ていると思います。Exquisite. Excellent. そういうことでいきましょうね。次いきます。はい。Facilitate. F ね。Facilitate. Facilitate というのは促進するという動詞です。日本語になっているのはね、Facilitator. Facilitator かな、アクセントはね。Facilitator.促進していく、議事などを促進していったり、計画などを促進していく、手助けをする人のことをファシリテーターと言います。はい。ファシリティーズというのが、名詞がありますよね。ファシリティ、施設、設備のこと。促進してできてきたものという意味でしょうね。ファシリティ。これも出ますよ。産業の成長をファシリテートすることが必要である。It's necessary to facilitate the growth of industry.促進していくことが。Facility, ty で終わったやつ。普通複数形で facilities, 設備、施設のことを言います。その次は fierce。これは熾烈な、激烈なという意味です。ね。violent のようなイメージになることもあるんですね、fierce。外資との fierce な競争に勝たなければならない。We have to win the fierce competition with foreignアフィリエイツ。アフィリエイツというのは、まあ、外資の、いわゆる外資系の企業のことを指しますね。フォーリンアフィリエイツ。はい。これで、フィアスコンペティション。激烈な競争。この単語を2000してください。これでしっかり覚えた方がいいと思いますよ。はい。次は、フラクチュエーション。変動することで、これは経済用語ですよね。フラクチュエイトというのはね、 フローという流れから来ているんです。波の中で揺れるという意味だから、上下変化することをフラクチュエイトって言うんですね。波に揺れてうねるのをフローという流れるから来ているんですけども、その名詞形なんですけど、ここ数日売上には少しフラクチュエーションがある。 We've had some fluctuation in sales for the last few days. Fluctuation、 変動のことです。まあ、簡単に言えば change です。はい、次は forge、 144番。もともとはね、まあ、そこの書いてあるような、計画などを立てるという意味ですけどね、炉でね、鉄をね、形を整えるというような意味から来たみたいですね。鉄を炉の中で柔らかくしてってやつ、フォージは、はい、ユニークなデザインをフォージしてほしいね。こう柔らかいうちに固めてほしいっていうことです。 I'd like you to forge a unique design。 まあ日本語的にはそこに書いて作る、フォームのような意味です。で、今ではその炉で鉄をフォージするというのではなくて、計画構想などを立てて練る、そういうような意味で使われることが多いですね。フォージあまり出ません。845番、フラクション。これはフラクというのは、まあ、ブレイクという言葉から来てるけども、それはまあ分からなくてもしょうがないですね。まあ、かけらという意味です。はい、彼の言葉に真実のフラクションもないと言ったら何となく分かるでしょう。真実のかけらもない、ね、彼の言葉に真実のフラクションもない。 There's not a fraction of truth in his words と言います。で、分数のことをね、フラクションと言います。かけらのものだから。それで小数はそれにデジマをつけて、デジマルフラクションと言ったりもしますね。はい。G。ガジェット。これはゲージから来てます。ゲージという言葉の変形なんです。ゲージって聞いたことあると思います。計測器のこと。ガジェット、機器のことです。どちらかといえば小さい機械装置のことですね。マシナリーのことです。うちの新しい電子ガジェットは大当たりしたね。Our new electronic gadget has become hit. Gadget ね。Electronic gadget. Gap。日本語でギャップと言います。でも P の後に母音を残してはいけません。Gap。それら2つの見方には大きなギャップがあるよね。There's a wide gap between the two views. Gap。隔たりです。もともと隙間のことです。わかりますよね。ギャップがある。割れ目とか裂け目とか穴って意味です。それから隔たりが出てきて、ギャップ。日本語になってます。その次は、ギア。これは、ね、自動車の伝達機の、伝達の機械のことを、電動機か、ギアって言いますよね。もちろん、当然そこもあります。ギア。はい、用品のことで、特別の役目を果たすギア。だから、スポーツギアとか使います。当店ではアウトドアギアを広範囲に取り揃えています。We carry a wide range of outdoor gear となります。まあ、ピクニックからキャンプからいろんなことでしょうね、ギア。そういう意味で使われることが多いです。ギア。はい、次は、genuine となります。genuine、本物の正真正銘のという意味です。まあ、優しく言えば real です。あなたは genuine のプロだ。You are a genuine professional.正真正銘の、本物のという意味ですね。Authentic という言い方もありますけど、ちょっと難しいですね。Genuine writing、真筆。はい。その次は、A glut of、A glut of、山ほどのという意味で、glut というのは在庫過多とかね、供給過剰という意味の経済用語ですね。だけど、A glut of で覚えるだけでいいです。毎日は glut of の迷惑メールを受け取るよね。本当にくだらんメールが来ますよね。それを言います。I receive a glut of spam mail emails every day. Spam emails. これが迷惑メール。I receive a glut of spam mail emails every day. A glut in the market と言えば、余剰品です。市場における。ものが余り気味、デフレの状態ですよね。はい。次、goodie bag。goodie bag、doggie bag という人もおるんですけども、犬に食べさせるためのっていう言い方なんですけど、これはちょっとですね、それとは違います。ゲリーっていうのはね、良いおばさんのことなんですね。まあ、おばちゃん。おばちゃんバッグ。だから、おばちゃんがお店に来ると、帰るときに、奥様これをどうぞって言って、見本の宣伝用のお菓子などの袋をくれる。その袋がゲリーバッグと思ってください。まず悪い意味じゃないってことは読んでわかりますよね。 それで余り物をね、お寿司屋さんかなんかで余ったものを入れて、ね、犬に食べさせるからちょうだいっていう言い方から来たんですけど、ドギーバッグというのもあります。その次はグロース。日本語でグロスと言いますけど、グロース。グロスはね、でかいという意味から来てます。だから、これは、ね、私たち日本人が知ってるのは、このひどい嫌なという意味でなくて、ゴルフなんかで使う全部まとめた総形のことをグロスと言いますよね。だけど形容詞でね、ひでえっていうのは意味があるんですよ。あのレストランの料理の味はグロスだね。That restaurant's food tastes gross. Terrible のことです。Gross。二つあるので気をつけてください。だから、総形のという意味の、ホールの意味が gross で、その反対が小味ので net。こちらの方が出るかもしれませんね。The gross income といえば総収入です。はい、その次、ground。これはもう、名詞だったら、皆さん誰でもグランドのことでしょ。ただグランドじゃないですけどね。土地のことでしょ。大地のこと、グラウンドでしょ。それから出てきてる言葉です。根拠。そして、分野とか問題とかいう意味にもなると思います。大体根拠ですね。それを信じるのに十分なグラウンドがある。なんとなくわかるでしょ。大地、根拠。There are good grounds for believing that. Ground. はい。理由、根拠のことです。ガズラ、ガブ飲みする人という意味ですけどね。アメシャは一時ガズラと呼ばれたよ。Large American cars were once called guzzlers. 大酒飲み、ガソリンを多量に消費する車のこと。guzzler と呼ばれたよってなります。はい、次 H 入っていきますよ。haggle。haggle というのはね、値切ることなんですね。しつこく値切る。で、値切る人のことを haggler って言うんですけど、値切り屋のおっさん。私は値段には haggle したくない。I don't want to haggle over the price. Over.関してというような感じです。Haggle over the price. Haggle, 値切る。次は、ハイルと読まないようにしてください。Hail です。Hail。歓呼して迎えることですね。Salute というのが同意語ですけど。群衆はチームを熱狂的に Hail した。The crowd held the team enthusiastically. The crowd held the team enthusiastically. この enthusiastic 前教えましたよ。熱狂的にでしたね。はい、welcome したわけですね、一言で言えば。で、ただもう一つね、気象用語で、あられというのもあります。ヘイルには、あられというのがあります。はい、その次行きましょう。その次は、発音に気をつけてください。A ですから、hold と発音します。hold。stop と同じことですけど、どう違うかというと、停止です。stop はただ止まるだから。停止です、hold。だから、次に動き出す感じは、あるわけです。Halt はね。バスが街角で突然 Halt した。The bus suddenly halted at the corner. The bus suddenly halted at the corner. わかりますね。はい。Stop と同じ意味で使うことができます。858番。Hands on training. 直訳すると、手を触れてのトレーニングってなるんですよ。実地にものをやるという意味です。Hands off じゃないんです。手を触れないのがハンズオフですから。はい。このキャンプではハンズオントレーニングが受けられる。実地訓練が受けられるということです。You can be given hands on training in this camp. 実際に。ハンズオントレーニング。ハードコピー。コピーはコピーでもハードなやつ。ね。印刷されたコピーのことです。なぜかというとソフトコピーの場合スイッチ切ったら切れるから。見えなくなるから。だからソフトコピーです。はい。そのハードコピーを取っておいてください。Keep a hard copy of it, please. わざわざ hard と言わなくてももちろんいいんですけど、前後の関係で分かる場合は使いません。わざわざ soft copy と hard copy という時には、そういうふうに考えたらいいと思います。